それでは殉教のコーナーに入っていきたいというふうに思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史の殉教天国の希望と喜びという、まあ、私が書いた本なんですが、この本を読んでおりますが、日本26世人の話はもう終わりまして、前回から浦上キリシタンの物語の方に入っております。で、今日はその浦上キリシタン物語の方に入って2回目になりますけれども、これを読んでいきたいと思います。この本の、137ページ30章キリシタンの潜伏に崩れというところですね。それでは純子さんお願いします。
はい。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの手紙1章12節。崩れ。キリシタンの潜伏地帯にはたびたびキリシタンの検挙事件が起こりました。幕府や奉行所は隠れキリシタンのことを密告した者には嘱託銀という賞金を出していましたが、これがかなり高額だったようです。その結果、この嘱託銀の賞金欲しさに密告する、いわゆるユダによるものが多かったようです。
はい。まあ、幕府、江戸幕府ですけれども、江戸幕府はそのキリシタンたちを捕まえる、そして彼らを転ばせるってことに、まあ、意欲を燃やしていました。そして、まあ、村ごと町ごと潜伏するのが多かったんですが、それを、まあ、その、まあ、絆を断ち切るためにですね、非常に高額な、まあ、当時大体、この農民がキリシタンになるのが多かったんですけれども、この時代まだ潜伏してまで信仰を守ったのはですね、まあ、それほど豊かではない、はっきり言えば貧しい、その彼らに非常に高額なお金を、キリシタンを、密告すれば、このお金がもらえるということで、まあ、非常に大きな誘惑だったと思います。そしてその嘱託銀、お金欲しさに、賞金欲しさに、まあ、密告するユダによるものが多かったわけですね。まあ、あの江戸幕府というのは、何て言いましょうか、非常に残酷な、まあ、にあのやり方で、まあ、クリスチャンを破壊し弾圧していったわけですね。お願いします。
このようにして大量検挙されて潜伏組織が崩壊に瀕してしまうことを崩れと呼びます。
はい。まあ、あの少し密告されて終わるだけならいいんですけれども、そこから一人密告するとドドドドドってこういろんなことが出てきてしまって、そしてその村ごと、もう町ごとっていうんでしょうかね、その組織が崩壊してしまって、キリシタンがもう検挙される、そして殺される、あるいは信仰捨てされる、そういうことを崩れというわけです。
崩れは大村藩の氷崩れや文豪崩れ、そして美濃尾張地方での濃尾崩れなど各地で起こりました。
はい。美濃尾張というのは今では岐阜名古屋になると思いますし、豊後というのは大分の方ですね。大村藩というのはまあ長崎の大村ですけれども、まあ、日本各地でまあそういう崩れが起こっていって、どんどんキリスト教はまクリスチャンに弾圧されたわけです。
浦上においても潜伏していた250年の間には何度かの崩れが起こりました。ここでは浦上4番崩れのことについて詳しく書きたいと思いますので、それまでの3番崩れまでのことは簡単に紹介するだけにしておきます。
はい。浦上4番崩れというのはですね、実はこの4番崩れが起こったことによって、日本のキリスト教はすごい迫害を取った後に自由になります。それはこれからいくら話したいと思いますが、4番崩れっていうからには、それまでに3回1番崩れ、2番崩れ、3番崩れがあったわけです。その3回崩れがあるんですが、しかしその崩れがあるたびごとに浦上はこの持ちこたえるわけです。そして4番崩れまで信仰を保って、ついに4番崩れの時にこのキリスト教の自由を勝ち取るというね、まあ歴史があるわけですね。で、その4番崩れについて詳しくお話をしたいんですが、今日はその前に1番崩れ、2番崩れ、3番崩れに関してですね、まあ簡単に、お話をしたいと思います。
浦上1番崩れは1790年に起こりました。最初に19人が捕らえられますが、一旦証拠不十分ということで出牢放免になります。しかし 2年後の92年に再び9人の者が入牢させられます。そして紆余曲折を経て95年にこの事件は落着し、全員放免されます。
はい、一番最初の名前が一番崩れたのは1790年ですね。でそして19人は最初捕まえられて、2年後に、また、一回こうね、出頭方面になるわけですね。口を割らなかったんでしょう。しかし2年後にまた9人捕まって入牢される。でもそれも結局、右翼局を取れて5年後に、この事件を落着する。でも結局最初から言えば5年、足掛け6年になりますけども、かかるわけですね。でも、浦上の組織は崩れませんでした。彼らは口を割らなかったですね。そしてこの時は結局最終的には誰一人、捕まりましたけど方面になって、信仰捨てずに言ったわけであります。そして次は2番崩れです。
浦上2番崩れは1839年に滅びキリシタンの密告により勃発しました。この時は浦上キリシタンの秘密組織の最高指導者である長方の利五郎をはじめ、村民の中心的指導者ばかりが捕らえられました。しかしこの時も結局は全員放免釈放となります。
はい、1839年ですね、浦上2番崩れが起こります。1795年に1番崩れが終わりますので、それから、40年と考えて大体50年後になるんでしょうかね、45年後ですかねに、今度は滅びキリシタンの密告で、リゴロをはじめ、指導者が捕らえられてしまいます。でもこの時も彼らは決して口を割らず、この組織は固い結束を持って全釈放となって守られるわけですね。これは2番崩れです。そして3番崩れ。
そして1856年浦上3番崩れが起こります。これも密告によるものでした。最高指導者の長方、吉蔵をはじめ多くの指導的人物が投獄され、非道な拷問を受けます。この時の拷問はあまりに厳しく、この時に転んで仏教徒になった者もかなりいるようです。1860年に事件は決着しますが、吉蔵は老子、この利八は所払いになり、初代孫右衛門から吉蔵まで7代続いた長方はその後置かれなくなり、1865年の新徒発見を迎えます。三方も4人のうち1人だけが生き残りました。
はい、1856年に3番崩れが起こりますが、だいたい2番崩れから16年、17年ぐらい経ったわけですね。また密告だったんです。で、最高指導者の、7代目の長方吉蔵、それから多くの指導者たちがみんな捕まるわけです。で、非常に厳しい非道な拷問を受けて、あんまり厳しかったので、この時は結構転んだ人がいて、仏教徒に今転んでなってしまうわけですね。で、やっと4年経った1860年に事件は決着をするんですが、その時には最高指導者の吉蔵は老死しており、その子供である利八は所払いとなって長崎から浦上から追放されます。で、初代総面から吉蔵まで7代続いた長方が、その最高指導者が置かれなくなり、いなくなるわけです。そして、実はその下にある水方も4人いたわけですが、そのうち1人だけが生き残った後はみんな死んでしまいます。つまり、この3番崩れが起こった結果、どうなったかというと、この非常に強い地下組織を持っていた浦上の地下組織が、最高指導者をいなくなり、水方も4人うち1人しか生き残らなくなり、組織はガタガタに崩れるように思ったわけですね。でもその5年後、1865年に約束通り新徒発見、キリスト教の自由に向かっての4番崩れの戦いが始まるわけですね。で、こう素晴らしい神様のこの新徒発見といいましょうか、信仰の復活が起こるんですけれども、その前に3番崩れという、そしてもう組織がガタガタになるという非常に厳しい困難に落とされるわけですが、そういう状況になった後に信徒発見がやってくるというね、神様の素晴らしい栄光、約束の成就が起こる前にはそういう困難が許されるということを、歴史は物語っています。じゃあもうちょっとお願いします。
主の真実と約束の成就を見る前に、キリシタンの復活である信徒発見が起こる直前に大きな崩れが許されたのはとても興味深いことです。250年待ち続けたことの成就を見る前に、彼らは長方を失い、水方も一人しか残らないという試練の中に置かれたのでした。しかもその試練の中で、拷問のあまりの激しさに転んで仏教徒になる者も出たのです。しかしそのような中でも、最後まで信じて信仰を守り通した者たちは、この数年後に主の真実と約束の成就を見ることになるのです。
はい、今お話しましたように、信徒復活という素晴らしい神様が約束していることの、成就が起こるんですが、その成就の前に250年待ち続けてきた神父がやってきて信仰が自由になるという、その素晴らしい約束の成就を見る前に、彼らは三番下の時に7代ついた長方、最高指導者を失い、水方も一人しか残らなくなり、組織がカタカタになるという試練の中に置かれるわけですね。そしてその試練の中で仏教徒に転んでしまう者もたくさん出ました。でもそういう困難の中で、それでも最後まで信じて守り通した者たちが、この後約束の成就と神の言葉の真実となります。私たちの人生にも同じように、神様の約束の成就、神の素晴らしい真実を見るときに、その前に本当に非常に苦しい困難や、もうダメだと思えるような状況、今までうまくいってたのがうまくいかなくなったり、逆に大きな困難、約束が成就するにはむしろ難しいと思われる状況に置かれることがあります。でも神様が約束されたことは必ず成就します。その困難の中で、神様を信じて待ち続けた裏神のキリシタンたちのように、私たちも信仰を守り信じて待ち望みたいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいというふうに思います。